映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、映画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、シネマクティフのポッドキャストの、お便りのコーナーなんですけれども、はい、
これね、毎回お便りのコーナーって言うてますけど、
はい、
映画の楽しみ方は自由だって言うてタイトルついてるんで、はい、それでいいんじゃないですかわざわざ毎回お便りのコーナーって言い直してますけど、
お便りのコーナーっていうのを強調してみんな送ってやっていうことを、
そういうことですか、
はい、
あ、そういう意図があったんです、
はい、意図がありました。
あ、なるほど、
はい、あのお便りありきでこのコーナー成り立ってます、
ね、まあもちろんね、はい、それはもう全く間違いない。
くなったらどうなるんやろ
う。そう、終わるんですよだからここでお便りのコーナー
なるほど、
緊張しております、
はい、皆さんお願いします。
あ、はい、お願いいたします。
はい、今回の、まあ、トークテーマは2015年のベスト作品ということで、はい、お話ししていくんですけれども、
はい、
まあ、その前に、前々回のテーマ、意義ありな放題、
前回ですか、
前々回ですね。あ、前回か、
前回
あ、すいません、
前回です
前回のお題にに対して、お便りをくださっていますので、その、ご紹介を先にさせていただきます。
はい、
はい、
ペッペさんお願いします。ツイッターでいただいたんですけど、はい、あの締め切りをですね、我々がちょっと告知をしてなかったので、
はい、
まあ当然ね、まだ間に合うだろうということで送っていただいたんですけど、
うん、
もう実は収録が終わってしまった後やったんで、前回はご紹介できなかったんですけど、はい、今回、はい、ご紹介させていただきます。
ありがとうございます。
鉄ペンかけたかさんからいただいてます。
はい、
1,2,3,4,5 個あるんで、はい、先にざっとご紹介しますね。まず、邦題が忍者と悪女、1963年、現代はザ・レイヴン、理由は、忍者なんて出ない
これ
まあ、あとでいきましょうか先にご紹介します、
はい、
で、愛と王冠の壁の中に、1947年の映画、うん、現代はラクーラ・デ・アモールかな、英語の題名はザ・マッド・クイーン、理由は日本語として意味不明、
うん、
それから、次ですね、邦題は僕の家200歳の少女、これは現代がラット・デン・ラッテ・コマ・イン、英語はレット・ザ・ライト・ワン・イン、理由はネタバレ全開と、
うん、
それから、4つ目ですかね、サスペリアパート2、1975年の作品、現代がプロフォンドロッソ、英語の題名はディープレッド、サスペリア77年の作品と内容の関連性がない上、制作も2年古い矛盾なのにパート2ということですねそれから、最後は恋する惑星、1994年、はい、現代は漢字で言うと重慶森林、
うん、
チャンキンエクスプレスっていうんですかね、英語では、
うん、
はい、理由 SF かと思った
、うん、
という5作品いただいてます、
ね、うん、
ありがとうございます。すいません、ご紹介遅れまして、は
い、
どうですか
全部納得でした、
うん、
忍者と悪女で忍者出ないってすごいですよね。
気になりますね。
ね、めっちゃ気になりますよね。
うん、
我々ちょっとあの不勉強ながらこれ見てないので、
はい、申し訳ございません。
ね、わからないんです
けど。出てこへん、
ね。出てこへんのに忍者ってついてるというの
は。これはダメな放題
やな。忍び寄ってる何かの比喩みたいな感じなのかな。
どうでしょうね。
なんかどうなんだろう。
ちょっと逆になんかそそられる、
ね。気になるね。
放題が悪いのに。
ね、愛と王冠の壁の中に、確かに意味不明ですよね、
うん、
愛と王冠の壁愛と王冠の壁
え
壁、ま
あ、ほんまに愛と王冠をね並べて、
愛は独立してるんでしょう、これ。
あ、なるほど。
え、愛と王冠の間に壁があるってことなんじゃないですか。
あ、そういうこと。
愛と王冠、
愛
があって
王冠があって、
あのビトウィーンみたいな
あ、
愛ビトウィン王冠みたいな
の壁、
うん、
まあそれにしたって分からないどんだけ、
いや、映画見てないから分かんないですけどね予想
どんだけ話を尽くしても多分日本語として分からないですよね、確かにね、
うん、
まあ、ストーリーでね、王冠が出てきたりするのかな。
まあ現代英語 の題名がマッドクイーンなんで、
うん、
まあまあ ね、そういった女王の、
うん、すいません、なんか見てないから、
逆にそそられますよね、
うん、何やろうって思います、うん、次は見てますよ、はい、そうですね、僕の襟200歳の少女、これは僕見てますんで、
う
ん、
はい、これはじゃあペップさんも納得というか、
うーん、まあそうですね、これね、ネタバレ全開っちゃネタバレ全開なんですが、これはね、放題問題よりもむしろあのぼかしの方が問題なんですよ、実は。あの、ね、実際に、
はい、
これぼかしのシーンがあるんですよ、はい、ぼかされるシーンがあるんですが、はい、そこがぼかすことによって意味合いは全くが変わってくるんですね。つまり、うん、そのわいせつなものだからぼかすっていうのが、まあ日本の映画じゃないですか、うん、でもそれはわいせつなものとしてそこで表現されるんじゃなくて、この人が何者であるかっていうところを表現するところのぼかしなんですよ、実は。だからわいせつなものだからと言って隠してしまうと、はい、意味合いが全く分からなくなるんです、実は、
ね、ぼかし問題ですね。
そうなんです
なんかあの映画崩れたりとかするやつとかもありますもんね。
ね、うん、で今回はね、この作品に関してはもうここのぼかしを入れることによって、うん、我々は意味合いを正しく理解できないっていうところになるんですよ、
それだいぶまずいですね。
だからちょっとまずいんですよね、うん、はい、これはあのハリウッドリメイクもモールスっていう作品で、うん、クロエ・グレース・モレッツが主演でリメイクもされましたね、でもやっぱりあのリメイク元のこっちの作品の方が、
はい、
僕はやっぱりあのいいと思います、素晴らしい作品やと思います、はい、それから次は
サスペリア
パート2、ね、
これほんまなんすかマジっすかって感じですね。
ね、まあまあこの頃はね、70年代とかっていうと割とね、まあこうなんていうんですか、映画の宣伝って言ったら予告と、
はい、
あと新聞広告、
うん、
まあ、これがほぼやったんですね。あとまあ映画雑誌もありましたけど、
ネットとかないから
ね、ネットはないんでね、なのでなんとかそのヒットした映画にこじつけて、
はい、
作品を売ろうという、うん、多分国語の策やったんじゃないかなというふうに思うんですけどね、はい、まあなかなかのなかなかのもんですよね、まあ放題が勝手にこうやってつけてるだけであって、別に、うん、あの作った人はそれを意識して作ったわけじゃないんで、うん、まあ A 迷惑っちゃ A 迷惑な話なんですけどね、うん、はい、それから最後は恋する惑星ね、まあ確かに惑星やから、
うん、
まあまあ SF かなっていう、
知らない人が見たらね、
ね、うん、っていうのもありますけどね、
見たいなって思ってたんですけど、うん、SF かと思ってました。
あ、思ってたんですか、はい、あ、やっぱりじゃあもう、
ね、
バッチリ一緒じゃないですか、
ウォンカーワイのねやつですね、うん、
まあまあ
そうなんや
まあ SF じゃないということで、うん、ね、念頭に置いて見ていただけたら
という
、
ありがとうございます、
はい、たくさん送っていただいて、
ね、せっかくね、たくさん送っていただいたんで、前回ね一緒にご紹介できたらよかったんですけど、は
い、
ちょっと、はい、ね、遅れて一回遅れてしまいましたけども、はい、ありがとうございます、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、さてさて、今回は2015年、昨年の、あなたのベスト映画は何ですかということで、はい、お話ししていきたいんですけれども、
はい、
はい、こちらにもたくさんあのお便りいただいてますので、
はい、
はい、一つずつちょっと紹介していきます。
はい、元キングスマンさんからいただいてます、ありがとうございます、イミテーションゲーム、作品ですね、はい、作品はイミテーションゲーム、感想は感動というレベルを超えた衝撃でした、
うん、
まあ、あの一文だけいただいてるんですけど、
はい、
まあ、もうこの一文読んだだけでもね、いかに元キングスマンさんがイミテーションゲームにやられたかっていうのはすごいわかりますよね、
うん、
もう僕ももちろんあの作品は見ましたけども、
はい、
いい作品でしたよね、はい、はい、まあこれはね、あの後で出てくるかもしれないこれぐらいにしておいて
ですね、
はい、元キングスマンさん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
続きましてモルダーさんからいただいてます、はい、こんにちは、マコチンの兄です。
そうです、兄貴です。
ああ、そうなんですね、ペップさん、あゆみさん、弟がいつもお世話になってます。いやいや、こちらこそ、
いや、こちらこそ、す
みませんお世話になってます、
ありがとうございます。
私は普段から映画を見ることがほとんどなかったような人間でしたが、マコチンの熱意に押されて作品は3作品を映画館で見ました。
お、
約束の地、息を殺して、ハッピーアワーの3作品です、
うん、
どの作品も印象深く、正直3つともベストなのですが、あえて1つ選ぶとしたら約束の地です。理由は、言葉にするとたった一文にしかならないような、例えば私は荒野をさまよったといった内容を10秒間ではなくて10分間の映像にする といったように映画でしかできない表現ってあるんだ、すごいと気づいたのがこの映画だったんですね。今まで映画は光に色に音楽曲言葉や動作表情などと情報が多すぎて全部受け止めきれないなーなんて思ってたんですが、勝手にそう思い込んでいただけでした、すいません。映画って面白いなーと思うようになりました、余談ですがこの映画を見た時映画館にガが飛んでまして、初めは映画の中で飛んでいると思っていたんですが途中で気がついてパタゴニアの大自然の映像に光で飛んできたのかなと考えたら嬉しくなってしまって、それもこの映画が個人的に特別な体験となった要因の一つです。虫にも受けがいい映画って他にも思い当たらないし今年もシネマクティフ楽しみにしていますという、
はい、
ありがとうございます。
完全にこの3つ僕の趣味っていうね
でもちゃんと3つとベストっていうのがねいいよね、やっぱ兄弟やから趣味に合うの
か、合うんかもしれないですね押し付けたらちゃんと見に行ってくれて、うん、
ね、うん、いやありがたいですよ ね
嬉しいです
ね、
はい、
仲いいんですか兄弟、
仲いいですよ、
あそうですまあそりゃそうですね、仲悪かったらね、うん、こんなね紹介しても見に行かないですもんね、
おすすめすらしないですね、
普段あんまり映画見られないのかな、
そうです、
DVD とかでも、兄
貴は DVD でも見ないと思います、
うん、うん、
音楽とかあの絵描いたりそういうのが好きな人なんで、
おなるほど、
映画は全然っていう感じでした、
はあはあは
あ、うん、
じゃあまあこれを機会にね、
はい、
まあ、これからもどんどん見ていただきたい、
ガの話も面白いですよね、
ガの話いいですよ ね、
ね、そうなんですよ、約束の地がすごいね、あのパタゴニアのほんまに大自然を、
うん、
の映像をも延々と撮ってるような映画なので、
うん
うんうん、ガが、ね、飛んでても不思議ではないねんけどそれが場内やったという
リアル 4D っていうこと
ね、
ね、
そうですよ ね、
ね、うん、いいんじゃないですかまあまあこういうのもこういうハプニング的なこともね、
うん、
実はね映画館のまあ鑑賞のまあ毎回こんなこと起きれないんですけど、
うんうん、
まあ、たまにこういうことがあると絶対忘れられなくなるっていうのがあるんでね、
はい、
いいと思いますよね、
はい
はい、まあぜひね、まあ、こっちに推薦の、映画もなんですけど、
はい、
まあ、僕とかねあゆみさんがご紹介する映画も ね、
はい、
あ、これはちょっと面白いかもって思っていただいたらね、うん、また行っていただきたいなと思いますね、
うん、はい、
モルダーさんありがとうございます
お兄様ありがとうございました
続きまして、ビューブーさんからいただいてます、はい、ベストは5人差が、
うん、
キネジュンの日本映画ベスト6位にも選出されたにもかかわらず周囲に見た人が1人しかいない、うん、というのに少々疑問を覚えたのもあり押させていただきました。2度目の鑑賞時にはいわゆる貸し切り状態やったし、
うん、
さてマッドマックス、スターウォーズ、そしてクリードと長めのブランクを経ての人気シリーズ最新作が豊作であった2015年ですが、本作もまたその一本と言えます。確かに単独の作品としては極めていびつな代物かもしれません。しかしながら邦画ではすでに滅び去ったかに思えたフィルムノワールというジャンルに今また再会できた喜びと驚きは何者にも変えがたいものでした。前作また石井隆作品に初めて触れる方のご感想も聞きたいですね。なおベストダイアローグとして、ネズジンバチのチャカクレチャカを挙げておきます、PS 明日はのようなもののようなものの食初日に駆けつける予定ですと、
うん、
ビューブさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、5人サーガーね、上映あったんですよ。これね実はあっという間に終わってしまう、うん、
結構短かったですね、
これは神戸では、ミント神戸さん、うん、OS シネマズミント神戸さんでやられてて僕も、うん、あ行かなあかんなと思ってたんですが、うん、もう本当にあっという間に終わってしまってですね、
そうですか、
多分2週か3週で終わったのかなっていうことで、これねビューブさんに申し訳ないんですけど僕も見逃してるんですよね、
見てない、なんか前作を見てないから見に行けなかったんです
よ、ね、あまあね5人がね、うん、まああるんですけど、うん、まあそのね子供世代の話っていうところで、うんうん、まあ、僕も前作見てよし行くぞと、
はい、
強く心に誓っていたんですが、行けずという申し訳ございません。
塚口さんさん劇場さんが、ね、
そうそう、
あの前作と合わせて上映
してましたね。一緒にねやってて、ああやってるわ、行かなと思ってね、
う
ん、それも見逃したってい
う
ね、もう本当に本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、うん、確かにね、あの石井隆監督作品っていうのは、うん、まあね、あの非常にやっぱりあの個性的な作品が多いんですよ。うん、あれも癖も強いので。うん、あの特に初めて見る人とかって言ったらね、少々やっぱり面食らうところっていうのはね、あの結構あるとは思うんですが、まああのキネジュンのねこのベスト10の6位にも選出されたということなんで、多くのね映画好きの人が 支持している映画であるっていうことにはまあ間違いないと思いますし、うん、あのベスト10なんか年末とかね年始に出された人のランキングとか見ても5人差が入ってる人も結構いらっしゃる
ん
で、ね、
うん、なんか好きな人結構リピートしてる人とかも多いみたいですね
石井隆、まあ、まあ特にやっぱりそういう癖のある監督さんなんでやっぱり好きな人はめっちゃハマるんですよね、
うんうん、
だからまあ、フィルムノワールという意味においてもね、
うん、
ぜひとも、見ますソフト化にちょっとね劇場ではもう見れないかもしれないのでソフトになってからちょっとね、うん、遅ればせながら見たいと思ってます、はいはい、リューブさんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてルシフ様からいただいております、はい、あのサマっていうのはルシフ様までがハンドルネームですので、は
い、
ありがたいですよね。でもねここまでつけていただけたらあの、はい、失礼が絶対にないのでね呼ぶ方としてはありがたいという感じですね、はい。奇跡の2000マイルをしたいです。オーストラリアの原野をラクダと犬と共に歩き続ける光景はまさに裏マッドマックス。過酷さの中にも輝く旅の楽しさと冒険心に胸打たれました。カイロレンも出てます、うん、っていうことなんですね、はい。奇跡の2000マイルはお二人はどうですか。
これ見れてないですよ。見れてない
ですか。まあ、僕はあの劇場であのちょうど、僕のコーナーが始まった時の1回目に、はい、見ましたよっていうような話を多分したと思うんですね、うんはいはいはい、で別にあのグッドバッドビアードの中では取り上げてないんで話はしてないんですが、うんはい、見たのは見たということですね、うんうん、でカイロレンもちろんこれカイロレンって言ったら、ねえスターウォーズ見てない人は何の話やねんって話になるけどアダムドライバーが出ています。
あ、はいはい
はい、でミア・ワシコースカーが出ています。
ねえ、
は
い、見たかったんですけど、
はい、でまあねおっしゃる通りの話なんですよ、うん、オーストラリアの原野を、まあ、ラクダと犬と一緒に歩くっていうね。でそこにそのアダムドライバーは撮影させてくれと、うん、要はその、はいオーストラリアをこう縦断して歩くって、まあ、当然あの費用もかかるじゃないですか、
はい、
でそれがあの女性一人でってなるとなかなかその費用じゃあどうやって捻出すんねんって話になるんで、うん、じゃあ雑誌がそこについて密着することで、費用を出しましょうというような話なんですよね。だから、アダムドライバー来るんですが、まあ、それもずっとひっついてるわけじゃなくてその、うん、ミア・ワシコースカが演じる主人公の希望で、まあ、もうそのポイントポイントだけ来てくれと、
うん、
自分は一人やりたいんやというようなことで、だからたまにやってくるっていうのがこのアダムドライバーなんですけどね、
うん、
でもまあ今でこそねスターウォーズがあってアダムドライバーカイロレンということで、うん、もうドッと認知度が上がりましたけど、うん、まあこの時はまだそこもなかったんで、そっか、スターウォーズ前、まあ前やったんで、うん、あなんかあのオモナガのね、あの彫りの深いイケメンさんやなぐらいの感じやったんですけどね、
うんうん、
フランシス・ハーにもね出てましたね。
あそうそうそう、うん、それもねあの後から見てあそうかそうかっていうような感じでね、うんうん、その時も、まあ、彫りの深いイケメンさんやなっていう
見たまんまじゃない
ですか、まあ、イメージで見てただけでなかなかねそのくっつかなかったんですけど、うんね、まあやっぱりこうやって当たり役がドンとあると、ね、大きい役があるとこう後からで紐づいていくんでね、
うん、
あのよりこう分かりやすく、
ねね、楽しいですよ
ね、なりますよね、
うん、
ということなんであのなんていうんですかあのスターウォーズ見て、アダムドライバーいいわカイロレンいいわと思った人は、
うん
まあ、奇跡の2000マイルも見ていただいたら
はい見ます
いいと思います、ね、特にあのこの
好きな人多いな
メガネかけてますから、はい、より
あのこれですか、はい、あそうなんです、ね、
よりあゆみさんの好みに
メガネ好き、
はい、そうですね
合ってると思いますね、
はい
はい、
じゃあ続いてあけみさん映画は恋人たち前作公開から7年を待ちましたが7年待った甲斐のあると思う傑作でした。逆にこの作品を作るにはそれは7年かかるよねと思います。映画の中の彼らがどうしているか今でも時々考えます。
はい、
ね
うん、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
恋人たちは全員見てます、
ね、そうですね、
はい
う
ん、まあねまあ、7年待ちましたっていうことで、まあ、結果的に7年なんですけど別にこの本作を作るのが7年かかったわけではないんですよね実はね、
うんうんうんうん、
あの次の映画を撮り始めるまでの間に、まあ、それぐらい時間がかかってしまいましたよっていうような話で実は、恋人たちの一つ前に中編60分ぐらいの作品で全体っていうのが実はありまして、
うん
はいはいまあ、そこから数えるとスパンは実は短かったりするんですけどね、うん、長編で言うと、まあ、長くなったっていうことなんですよね、うん、ぐるりのことからっていうことなんで、うんはいはい、
これがあれですよねキネジュンの1位でしたよ
ね。そうなんですよね日本映画の、うんうん、トップでしたね
ベスト10の、
うん
うん、まあでも 悪い感想聞かないんですよね、これ見た人全員いいって言ってるから
、まあね、
うん、
よかったですよこれ、
うんうん、いや、よかったと思いますよ、うん、ただね、映画もさることながら、はい、この橋口亮介監督がやっぱ喋、うん、りもすごい達者な方なんですよ。
あ、私トークショーの日に見に行きました
ね、うん、あの達者やったでしょ、
うん、あ、トークショーじゃない舞台ですか、
ね、うん、うん、であとポッドキャストで、はい、まああれはジブリの鈴木プロデューサーのジブリ汗まみれっていうポッドキャストってあったりとか、
はい、
あとは荻上チキさんのセッション22の、ポッドキャストであったりとかにゲストに出られてるんですよ、
はい、
で荻上チキさんのセッション22は1週間で音声削除されちゃうんで、もう今からはちょっと戻りはできないんですけど、
うん、
ジブリ汗まみれの方は多分残ってると思うんで、うん、そっちはもし興味のある方はぜひね聞いていただけたらなと思いますね、うん、めちゃくちゃ話も達者な方やし、うん、で、うん、その実際に、この恋人たちを撮った時の女性いるじゃないですか、
うん、
あの方はワークショップから、うん、っていうことなんですね、うん、でその時のワークショップの時のエピソードとか、うん、もうね、うん、聞いてるだけでねもうわーってなるようなエピソードなんですよ。だからぜひともこれは恋人たちにやられた方は聞いていただけたらなと思いますね、
うん、
本当にリアルに起こってることっていうのが監督のその口から出るんで、
はい、
もうそっちもすごいんで、
なるほど、
ぜひ聞いていただけたらなと思いますね、
うん、そっちでも結構ドラマがあった、
ね、ドラマありますね、
うん、
うん、なんで確かにそれを聞くと、
はい、
やっぱりこの恋人たちの中に、
うん、
入れたくなるっていうのはもうめちゃくちゃ理解できましたね、う
ん、
はい、
はい、
あけみさんのこの映画の中の彼らがどうしているのか今でも時々考えてしまいますっていう、ね、
うん、
感想いいですよね。
そうですね、
なんかやっぱりベストの作品ってこのぐらい日常に食い込んでくるというか、
うん、そうですね、
うん、あけみさんの好き具合がすごい伝わってきました、うん、
特にねこの無名の役者さんだったのでね、この主役の3人が、
う
ん、
そうですね、
うん、
なあ、まあそれぐらい実在感があるという意味で、うん、やっぱり今後が気になるっていう意味もね、
3人ともすごく良かったですよね、
うん
うん、はい、あけみさんありがとうございます、はい、
ありがとうございます。続きましてリカさん、映画名はグリーンフェルノ、理由、現代の SNS 事情、社会風刺をよく描いており、見た後スカッとしました。
はい、グリーンフェルノはですね、これも、はい、僕ポッドキャストで見たリストの中で喋ったと思うんですけど、はい、
うん、
僕は下町コメディ映画祭に、
うん、
0泊2日で行ってまいりまして、その時にまあ見たと、
はい、
いうことなんですが、
うん、
これは神戸では上映が今のところはないんですよね、うん、だから、まあ、お二人見られてないと思うんですが、うん、まあなんていうんですかね、自然をこう守ろうやないかというような、はい、運動の中の学生の運動の中で、
はい、
実際にそのアマゾンの方に、飛んでいってですね、
はい、
そういうのをすると、飛行機が、まあ、不時着をしてしまうわけですね、
はい、
トラブルを起こしまして、で落ちたところが実は食人族の村だったと、うん、
なんか強烈なポスターでしたよね、
うん、実際に
スチール写真、
スチール写真がね、
うんうん、
はい、あとポスターアートとかはもうすごい高橋良樹さんのデザインの素晴らしい、うん、デザインなんですけど、
はい、
ね、実際の写真がなかなかのインパクトのあるもので、
うん、
はい、なんですけど、これもリカさんのおっしゃる通りで、本当に SNS でや
ってる、 SNS とかも入ってるんです
ね。そうですね、はい、まあ、社会風刺とかっていうのはもちろんあって、であと何よりですね、
はい、
まあ、監督イーライロスなんですよ、
うん、
イーライロスって言えばイングロリアスバスターズでユダヤのクマを演じた人なんですけどね、
うん
うんうん、もちろん監督としてももう超メジャー、
はい、
でタランティーノとも仲良くて、タランティーノの作品にもよく出てるんですが、
うん、
まあ、彼がねもう本当に明るいですよ、うん、やっぱり妖精なんですよね、
うん、
だから作品自体もすごい食人族の話ってどんなんやねんって思うじゃないですか、見てない人からしたら、
う
ん
う
ん
う
ん、でも
そうですね、
そういうそのグロとかいうようなところがメインではなくて、やっぱりこういうテーマ的なものがちゃんと中に内包されてて、しかも、まあ、食事のシーンがすごく美味しそうに見える、 はい、っていうところがね、やっぱりこれは監督のやっぱり妖精の部分が強く出てるなっていうのは、僕も一緒にあの下町コメディ映画祭で見た人と友達とね、話した時に友達もそんなこと言ってて、ああ僕もそうやなっていうふうに思ったっていうようなところがありますね、はい。まあ主にホラーを撮られてるんですけど、
これコメディなんですか？
まあまあコメディ要素はもう多分にあります。
あ、そうなん
です。多分にあります。だからあのどっちかというとその、まあ、グロいんでしょうとか、うん、ホラーなんでしょうとかっていうような感じで、
そういうでも売り方もしてました
ね。まあもちろんね、あるんですが、もちろんそういう面はあるんですが、はい、でもあの笑えるシーンも満載なので、はい、まあ、そういう意味でも見ていただいてもね、いいかなっていうふうには思いますね。 R18 ではありますが、
はい、
そこまであのまあどうかな、僕はそういうのが別にあんまりあの抵抗ないからそう思うだけかも分かりませんけども、人によってはねあるんで分かりませんけども、でもそんなに抵抗なく見れるんちゃうかな。実際にあのそういうのをあんまり見たことない友達とも一緒に行ったんですけど、はい、でももうバンバン笑ってましたし、あの楽しんで、あ面白かったって言ってたんで、多分大丈夫なんじゃないかなとは思いますが、はい、リカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続
いて京都府小林さん、ペップさん、まこちんさん、あゆみさん、いつも聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の2015年のベスト作品はマジックマイク XXL です。3週間しか上映期間がなかったものの6回見に行ったが2回がぼっち、他にお客さんがいないでした、
はあ、
プラスこちらでもお話が出ましたが、塚口さんさん劇場さんでのマサラ上映もドル札やクラッカーが飛び交いワーキャーの最高に楽しい思い出ができました。2月にマジックマイク2をやるぞと聞いてからのワクワク感や、実際に見た時の作品の面白さ、味わい深さ、自分の情熱の冷めなさ、こんなに思い入れのできた作品は初めてでした。2015年はいい作品がたくさんありましたね。今年も楽しみです。
はい、
うん、
ありがとうございます。
小林さんありがとうございます。マジックマイク XXL ということで、これはあの僕もね、
はい、
紹介してましたよね、
はい、
前
ウィアードのコーナーで、うん、はい、ピッチパーフェクト2と一緒に紹介させていただいたんですけど、はい、実はですねあの京都府の小林さんはこれぐらい熱狂的な方なので
、うん、
あの回ネタバレしとったでっていうふうなご指摘を受けまして申し訳ございませんでした。あの僕はあの本当に恥ずかしながら1回しか見てなかったもんですから、どこがネタバレの範囲かっていうのをですね、6回
見てますもんね小林さんはね。そうなんですよ、
あのちょっとね見誤ってしまいまして、はい、熱烈なファンの方には大変申し訳ないことをしたと思っております、うん、申し訳ございませんでした、はい。まあ、あとね塚口さんさん劇場さんの上映もね、まあ、これも、まあ、
当然参加されたん
ですね。参加されてでこれはね、あら映画 .com さんでしたっけ、
うん、
の方でも記事になったりとかしてたんで、
うんうんうん、
あのすごい盛り上がりは、うん、あの我々のポッドキャスト聞かなくても皆さんね、うん、もう聞いてらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、
うん、
まあもう本当にあの繰り返しになりますけど、ああいう見方するのが一番楽しい映画なので、
うん
ね、まあ行かれた方は本当にいい思い出になったと思いますよ、
うん、
しかもねあの初見の方が結構多かったらしいですよ。
あ、みたいですね、
うん、だから初見の方でもそうやってこうね、あのなんや楽しそうやから行ってみようということで行かれたっていうのは、うん、やっぱり今後の映画館に通おうと思うね、うん、きっかけに多分なったと思うんで、
そうですよね、うん、
やっぱりあのイベント上映っていうのはね、うん、やる価値あるなっていうふうに改めて思いますよね、
うんうん、
はい。
ドル札っていうのもね、これなんか映画 .com さんね、あの紹介文とかで見ましたけど、自分であの自作のドル札みたいなのをみんな作ってきてて、それを交換したりとかすごい楽しそうだね。
そうなんです、交換会、ね、
うん、なんかその飛び散った後の写真とかものすごいことになってましたね、床が、
うん、
ドル札だらけみたいな、
ドル札だらけでね、
うん、みんなしかもめっちゃクオリティ高いんですよ。
そうそうそうそう、なんですよね、
本物みたいなのでね、うんうん、
だからそういうなんかね、一つの作品にそこまで思い入れを持って見られる、うん、しかもそういう人たちばっかりが集まるっていうのは、うん、もう本当にあの仲間意識も強くなるでしょうし、
確かに、
あのより本当に盛り上がる要素になると思うんですよね。
楽しいですよね、
うん、だから 今後もねこういうような機会、まあ、塚口さんさん劇場さんは多分やられると思うんで、うん、まあぜひともあのチェックしながらね、
うん、
ご覧になっていただけたらなと思います
。さんさん劇場さんの回しも見
る、いやほんまにねなってますけど僕ら一切関係ないですそれが証拠に、ね、あのさんさん劇場さんのツイッターで拡散されたりしたことないでしょ僕ら。
あーシドラクティブがですか。
そうそうそう、ないでしょ。あゆみさんのもちろんねあの展示会とかありますけど、うんね、これが唯一あの証拠ですよ、ね、我々がさんさん劇場の回しもんやったらバンバンリツイートされてますからね。
別に疑いの人はそこから来てないんで
別にそれは、ね、言わなくていいですか。
いいと思う。
いやでもまあそういう部外の人が見ても、うん、やっぱりそれぐらい魅力的なことをされてるから、うん、そういうことされてるとやっぱりそうやって話題になるっていうことなんですよね。
う
ん、
そうですね。
でも逆にあんだけのそのさんさん劇場さんの網に引っかかってないのはちょっとね、ま
あね、
まずいからって感じ
ですよね。どうなんやっていう話はありますけどね。
ツ、
ねうんは
い、イートしてくださいよ。
聞いてる人いるかなさんさんの。
ねまあ聞いてらっしゃる人がいらっしゃればね、うん、はい、まあまたあの気が向いたらとは思います。
はい、
はい、ありがとうございます。小林さん、
はい、続いてミカさん。シネマクティフの皆様いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて早速私の2015年のベスト映画はワイルドスピードスカイミッションです。もともとシリーズのファンであり第7弾となる今作はジェイソン・ステイサムの参戦とあってとても楽しみにしておりました。しかし制作中に届いた突然の4一体どうなってしまうのだろうと思っていましたがポールと捧げられた通りポールウォーカーへの愛に満ち溢れた作品となっていました。話はいつも通りいやそれ以上にむちゃくちゃです。これよりいい作品はたくさんあったと思います。でもあのエンディング See you again が流れた瞬間から私にとって今年はこれを超えるものはないと確信しました。あとこの作品 4DX 版が最高なので今後リバイバル上映があればぜひおすすめします。
はい、ミカさんありがとうございます。
う
ん、
はい、ありがとうございます、
ね。ワイルドスピードスカイミッション、
うん、
これはお二人は
見てないですね。
見てない
ですか。すいません、見てなくて
僕はあの、まあ、見たんですが、はい、通常版ですね、2D の字幕で見まして、うん、まあ僕もねあのミカさんほどではないですが、うん、シリーズまあまあ、 あのファンではあるんですね、
うん、
で、確かにミカさんがおっしゃるように話はですねいつも以上にまあまああのむちゃくちゃではあるんですよ。もうビルとビルの間をね車が、飛び、
うんうん、
ねあの全速力でビルを突き抜けて隣のビルに飛び移るとかねそういうまあ予告でもあったシーンがありましたがいい、ねはい確かにむちゃくちゃではあるんですが、
うん、
まあねポールウォーカーが残念ながら事故でね、
うん、
亡くなられてまあこの作品自体も結局できるのかどうかっていうようなね、
はい
ところもあったのですごくまあ制作されてる監督はじめねスタッフの皆さんも苦労されて、うんまあ、なんとか作り上げたっていうことなんですが、うん、まあやっぱこのラストはねまあ本当に全然思い入れがなくても、
うん、
やっぱりどうしたってそれはもうグッときますよね、
うん、
それがファンであればやっぱなおさらやと思うんで、
うんうん
まあなかなかねこれをファンであればやっぱこれを超えるもんっていうのは難しいやろうなっていうのはやっぱ思いますね、
うんうん、
ね僕がいつも言ってるあのライムスター歌丸さんのウィークエンドシャッフルの、はいまあ、年間ベストの回でも言われてましたけども、
はい
知らない人の葬式でも泣けるっていうね、いうような表現をされてましたけども、
うん、
実際ね、このシリーズを見てなくても、
うん
今回だけ行ってで劇場で見て泣いたっていう人たくさんいるんですよね、
うん、
でそれぐらいやっぱりあのラストはもう本当に感動的なシーンで、うん、多分ねあの丸々 YouTube に上がってたりとかするのかな公式があの実際にアップされてるのがあるんで、うんまあ、そこを、まあ、本作も見てそこを見るのがまあベストなんですけど、うんまあ、興味のある人はそこだけ見てもらってもいいとは思うんですが、
うん
まあ、亡くなったっていうことをね念頭に置いてみるとやっぱりこのスタッフもあの出演者も含めその一丸となってたんやなっていうシリーズをね支えてたんやなっていうのがすごいわかるのでまあなかなかこれはね涙を禁じえへんやろうなとは思いますね。はいまあ美香さんがまあファンであるからこその1位っていうのもね納得やと思います。はい美香さんありがとうございます。
ありがとうございました。